このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸也です。
こんにちは、山口誠二です。
12月です。
12月です。もう2020年の最後の月ですよ。
そうですね、ちょっとね、12月に入ってね、街の中もね、ちょっとクリスマスっぽかったですね。ちょっといろんな番組でもね、クリスマスソングがかかってたりとかね、お店の中でもクリスマスソングがかかってたりして。
あ、そうか。
そう、
浮かれる季節なんですね。なんとなく僕は戦場のメリークリスマスというイメージが連想されて。
もう忙しいではあるけどもね、ちょっとクリスマスの準備もねしなくっちゃっていうことでね、もう私髪型を変えてちょっとふわふわにして、ちょっと今回のはね、はいはい、なかなか評判良かったりして、
うんうん、
ね、そんなことをして
見た Facebook で、
うん、
はい、
うん、そう、その次はね、ちょっと眉毛もしっかり描くのめんどくさいから、アートメイクというのを ね、
あ、そういうことですか。
そうなのよ、うん、入れ墨のね、もっと浅いちょっとね、ちょっと傷つけてそこに墨を入れるようなやつでね、うん、
まあ、
もう眉毛描かなくてもいいというね。
なるほど、
そんなことをしつつですね、でね、ちょっと可愛いの見つけちゃったのよね。
何ですか？何？ポチ袋？
え、違うよ。
私にお年玉をくれる？違う。
袋じゃないよ、これね、うん。アクセサリーでもね、クリスマスバージョンのものがね、結構あったりして。
大事につけてるのか。
そう、大事に、はいはい、これピアスなんだけどね。
なるほど、失礼しました。はい、もうてっきり自分にいいように
クリスマスツリーにね、よくぶら下がってるようなあのスティックですね、うん、それがピアスになってるというね。
なるほど、
かわいらしい、おリボンがついててね、雪の結晶がキラキラしてて、こういうものもね出てきたりしてね。
頑張って25日までですね、それ
作ってるの。そうそうそう、ね、期間限定で ね、 でね、これは H&M でなんと600円でした。
おお、そうですか。
ね、 ね、期間限定でね、こういうのつけると楽しいじゃんねとかね、
うん、
イルミネーションもね、もうあと来週再来週ぐらいになったあちこちでね。
ということで今日はあれですね、あの話題は、ライトハウス店の残りの、
そうですね、いっぱい取ってあったのでね、それをもう出しちゃいましょうということで、
うん、もう年からなうちに出さないと
そうそうそう、ちびちびね、あの使ってたんですけども、どさっと今日は行っちゃいたいと思いますよ、
はい、
今までご紹介したあれもこれもね、近況なんかもお聞きしながらレポートを届けしたいと思います。お楽しみに。
まず最初は、
そうですね、日本ライトハウス店リポート集ですね。
で、今日の1本目は
1本目は、ではリモートアシストさんから。
リモートアシストさん、以前出ていただきましたね。
そうですね、藤井さん出ていただきました。
遠隔で人が同じカメラを見ながらサポートしてくれるというサービスですね。
そうです、
はい、行きましょう。
どうぞ。素敵やわ。
これ同窓会ですか？
元気ですよ。もう来ていただいて嬉しいです。
ゆさんね、視覚障害者向けのフラワーアレンジメント講習なんかもやってらっしゃって、そのね、お話ですね。
やりたいですね。で、あのライトハウスさんの場所でも結構ですし、どこでも、はい、あの大きい人数ではちょっと難しかったら、
ね、そうね、今ね、ちょっと花も持つ時期ですね。
そうそう、クリスマスとかで、ね、いろいろあるのでね、そういうイベントに合わせて
今ね、あの開館前にね、ちょっとね、
客さんが入ってる前にちょっとお届りさせてもらってるんですよ。はい、なんかある、あの宣伝とかありますか。
あ、もう大切です、大阪市の日常生活用具に申請されましたので、うん、ぜひともご利用いただけたらありがたいです。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。あの拡大読書のカテゴリーで入りましたので、
はい、大阪市、
大阪市で。
他には、
他には、香川県、山口、あとは桜井市、
あ、奈良県ですね。
奈良の方ですね、はい、まあ、ちょこちょこ。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、じゃあ拡大読書機の枠に入ってたらね、
はい、
あ、そっか。その場合はどうなるんですか。月々の、
月々はもう19万8千円で、
初めに拡大読書機と同じように、
はい、そうです、もう、お家に Wi-Fi があればもう価格は、うん、かかってこないです。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあだいぶ利用されやすくなったんですよね。
です
あ、そうですよね、はい、目で見てね、お伝えいただけるということで、
は
い、です
から拡大読書機 の、年数が終わられた方で、はいはい、次はちょっとリモートアシスト使ってみようかなっていう方はもう
大歓迎。そうですね、これね、リモートアシストとかカタカナとかね、スマホとか言ったらちょっとビビっちゃう方が多いと思うんだけど、もうスマホが使えなくても使えるようにできてるんですよね、
はい、あのワンボタンで接続して、あの人が出て、手書きの文字など、読んでサポートさせていただきます。
そうですね、文字読んでくれるのはいろいろあるよって言うけども、何がいいかっていうとやっぱり人が目で見てくれるから、この辺にボタン落としたんだと思うんだけどどこにあるんだろうとか、ね、
そう
だね、
そう。でその会話の中でもプラスアルファのサポートもできることが多いんです、うんうん、で利用者さんからプラスアルファで情報もいただけて嬉しかったっていう、人ならではのプラスアルファのサポートもさせていただくことができます。
はい、それをね、なかなか人じゃないとねできないこともある
ね、はい、
はい
はい、
という、地方いろんな地域でも、はい、日常生活用具にも
少しずつ、認定されてきてるリモートアシストです。
はい、どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、
本当に同窓会かと思います
まあお久しぶりだったのでね、
ね、
うん、スマホでね。
そうです。スマホとちっちゃな、うん、あの耳の横のところにつけたカメラの組み合わせ で電源、スマホの電源を入れるともう全部いっぺんに立ち上がって通信まで始まると。
だからワンボタンなんですね。あのタップするとかそんなことなくて、電源ポチッと入れるともう向こうを呼び出してくれて、見える人が出てくれて、カメラを向けた先にあるものをね探してくれたりとかね。
そうそう、お話ししながら同じカメラの絵を見て、
これってこっちとこっちどうなんだろうとかね、
とかね、右から2番目のボタンを押してくださいとかね、うん、言ってくれるんですね、
うんうん、そうそうそうそう、うん、それがね、徐々に日常生活用具でも申請できるところが出てきたよっていう話です
ね。月々の費用かからないって言ってましたね。
そうですね、日常生活用具じゃないところはね、やっぱり月々のね費用負担がちょっとどうかなとかって今までね、うん、話あったんだけど、もうこれはもうね、ぜひスマホを今使ってない方におすすめですね。
そうですね、
うん、
まあただ歩いてる途中のサポートは基本しないんだって言ってました ね、
そうそう、
危ないから、ね、
うん、
もう一つ、あの現場で私お聞きしたら、カメラがね画質が上がって、
うんうん
うん、あの HD レベルの高画質のカメラに切り替わるって言ってましたね、
うんうん、多分あの G とかがもうちょっと見えやすくなった
んじゃないかな、うん、サポートする人がすごく分かりやすくなるんですね、うん、
今までちょっと薄暗いとこちょっと見えにくかったものがね見やすくなったとかね、
そういうこと
です、ということがあるんかなと思いますよ、はい、
次行きましょうか。
次は
テイクスさんですか。
そうですね、テイクスさんね、展示ブロックのような、うん、ちょっとね、細長いご自宅につけたりね、うん、できるようなものを作って貼ったりとか。
そうですね。簡易的な感じの展示ブロックですね。
安価なので、ぜひご覧ください。
うん、はい。
こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、お世話になってます。
あ、竹内です。
はい。
はい、
はい、じゃあ、テイクスさんのファームラインについて、簡単にご説明ください。
一応じゃあ最初から説明しますか。
はい、
あ、
2分で、
はい、じゃあ、じゃあ、はい、まずその撮る前にですね、
はい、
最初、あ、
最初に、ね、展示ブロックがつけられないとこですよね、まずこれ ね、
そうですね、使えるのね、
屋内とかね、ご自宅につけてらっしゃる方もいらっしゃるし、病院とかにつけてるとこもあるのかな。
今主にやろうとしてるのはトイレですね。
トイレ、はい、トイレないですね、はい、
街頭さんと行くことが多いと思うんですけど、
はいはいはいはい、
その場合でもですね、
はい、あんまり狭い空間であの大きい展示ブロック使いにくいところですね、
まあ、使いにくいのもあるし、うん、あのまあ、異性のガイドさんだとですね、
うんうんうん、分かります、そ
こはっきり言いづらいだろうと、
はい、
だから入り口まではガイドさんと一緒に来ても、うんうん、ただは一人で行くのがいいんじゃないかなという提案です、
はい、でテイクスさん作ってらっしゃるのはパームラインですね。
パームラインです
と言って、はい、これあの普通の展示ブロックより幅がもうかなり細い
細いですね。
何分の1です？ 4 分の1、6分の1でしたっけ？
6分の1ですね。5センチなんで。あのパームラインには2種類あるんです。
はいはい、
で今触っていただいてるのは、うんうん、
音が、ね、聞こえると思うけどね、こんざらざらで。
ゆっくり歩くところですね。で、分かりやすいように細いんです。で、細いってことは、はい、見つけにくいんですけど、一旦見つけちゃったらですね、音でも分かるし、拡張でも分かるし、足でも分かるし、
うん、
で、あの正確に目的地に行けるんですよ、
はい、
だからあの個室のドアだったらそのドアノブの方向にあのドアに正確に向けられます、うん、だから中でも、正確に誘導できる、分かりやすいと、
はいはい、またね、これ、いいのが結構個人でもつけられるぐらいの値段ということですよね。
あ、そうですね、
うん、普通のブロックとかはね、なかなかその個人っていうのは難しいけど、
これはあの単体で使えるんです。あの誘導ブロックですと、うん、床に掘り下げて、うん、
はいはい、今もねカーペットの上にペチャッと入って
カーペットに置くだけで済むわけです
よね、うん、前あのお聞きした時は養生テープを貼って何かしたらもうめくるのもそんなに、
ええ、ですからこの今ここにありますけど、今この養生テープに当たってます、うん、で養生テープを引いてその上に貼ってます、
うん、
だからあの持ち帰る時ですね、綺麗に、
はい、
あの楽に、
何かイベントをする時にも使えるし、
うう、
ええ、ご自宅でもあのそんなうちのカーペットの上そんな貼らんといていいやみたいなことも割と心配しなくても、そんな傷めないように貼ることもできて、その割にしっかりついてるんですよね、これね。
しっかりついてます。で、あの大切なことをおっしゃいました。
うん、
やっぱりあの気に入らないとやっぱり剥がしたいとってありますよね。
あ、
で、あのパームラインで使ってる粘着テープは2種類あるんですけど、
うん、
どうあの厚さの違う2種類あるんですけど、うん、これ薄いやつなんですが、
はい、
両方ともですね、
はい、
あの再剥離性の粘着テープっていうのを使ってます。
再剥離は再び剥がすことができる
やつですね。そういうことです。あんまり、多くはないんですけど、
うん、
綺麗に剥がせるテープなんです、
うん、
それを使ってますんで、
はい、
貼ってみて剥がせる、綺麗に剥がせる、元通りになる、
うんうん、
ですから賃貸住宅でも使いますし、
あ、賃貸住宅ね、
あのやっぱりあの
同じ集合住宅であのいっぱい同じような建物があって、うちの家ちょっとね隣の日、ね、間違えちゃったりするのよ、隣の階段と間違えちゃったりするのよっていう方ね、よく話聞くけども、ちょっと自分のところの階段のところに一箇所だけでもつけてたら分かるよ ね、
で退去するときは、
うん、
あの結構大家さん、家主さんっていうのはあのなんか改造されるの嫌がるんですよ、
うんうんうんうん、
だから出てくときには現状復帰ですよ、
うん、
いう契約になってると思うんです
よ、うん、でまたつけるのもそんなにあのどうしようとかっていう感じじゃなくて1000円以内でしたっけ、1000円前後でしたっけ、
今貼ってるのは950円です、粘着テープついてる、
うん、これ1枚ついてるだけでもねかなりあの分かると思うので、1回ねお試しになられたらいいと思いますよ、ね、というものでした、はい、テイクスさんのパームライン2種類ご紹介しました、ありがとうございます。
うん、結構ね薄い割にはね存在感あるんですね。
見かけは簡易型なんですけどね。
そうそうそう、結構ね硬さがあったりしてね。
いやいや、
う
ん、あの実規格のね展示ブロックを室内に貼るって結構大変ですもんね。
ちょっとね幅がね、
うん、
うん、のことも問題があったりとかね、ちょっとあんなにどしっと存在感あるのはねっていう場合でもね、もう幅が展示ブロックの、うん、6分の1とかなので
樹脂製ですよね。
ですね、硬いね結構でも、
硬めの樹脂ですね、
うん、
ということなんで、まあ今まで展示ブロックあった方がいいけどなとかいう場所に
1枚ねペタッとつけるだけでも ね、
うん、ね割と簡単にすぐできちゃいます。
そうですね、
値段が結構、うん、
試しやすいしね。
そうですね、
うん、これがねいいかと思いますよ。
これ警告ブロックのようなものはないんですね。
ないです
ね。誘導ブロックですね、俗に言う。
そうですね。
誘導ブロック の大事なとこだけがシューとマスク並べて貼れると。
とかね、なみなみになってたりというか、まあ、個人的に使うのにはすごくいいんじゃないかなと思いますけど。
なるほど。わかりました。
わかりやすい。というわけで、前半はリモートアシストさんとテイクスさん、お二つご紹介しましたよ。あと二つはまた後半で。ブレイクです。パリパリパリパリということでね、久々のお菓子、
うん、なんだそれ、
これ何なんだろうね。
なんだろう、わからん。
これグラノーラを固めたやつだと思うんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、いただいたんです、うん。書いてる？なんか、
いや、グラノーラが固まったように見えます。
はい、あのね、多分ね、無印のやと思いますね。
そうなんですか。
はい、食べてみよう、うん。これね、こういうね、お菓子いただいてね、
うん、
このお菓子は美味しいけどどこで売ってんにやろうと思うでしょ、みんな。
うん。
うん、その時ね、スマホをかざしたらね、どこでね、手に入ってね。何個入りが何ぼとかね、分かったりするのがね、あるのをまた今度紹介しましょうね。
あ、そうなんですか。
うん、そうなの。
その間にじゃあ僕も対抗して、
うん、
私今食べてますのは、
うん、
さつまいもで作ったこれなんだろう、スイーツですね、
うん、
多分作った人に聞いてないんで分からないですけど、多分ね、ふかして潰して、うん、生クリームとバターで、はいはい、
スイートポテトですね。
練って、うん、なんか卵かなんか上に塗って、
はいはい、焼くんですね。
焼いたものだと思います、
はい、うちの母もたまに作っておりますね、
うん
うん、
美味しいと思いますが、
うん、
もうさつまいもに飽きてきましたけど
、うん、
ということです、
うん、
でなんかもう一つ情報あるんですって武田さん、
うん、最近ねここのところ情報文化センターでもね、お問い合わせがあったり、仲間内なんかでも困ったねって言ってることがあるんですけど、
うん、
iPhone がバージョン 16.1 にバージョンアップというね、
うん、
うん、山口さんされました？
いやいや、僕は SE しか持ってない
んで、うん、でね、あの 16.0 のね不具合とかね、使いにくさなんかはね解消されてんじゃないかな、 16.1 いいんじゃないかなと思って入れたら、なんとねこれがあかん、
うん、
Siri がね、
うん、
もうすっごい耳遠くなったんじゃないかっていうぐらいね、 Siri にね言葉が伝わらないの。
あら、
そうなの。
Siri 滅裂。
そう、まさしく
そうなの、
まさしく。もう私たちね、iPhone ってね、手で操作しなくっても使えるよっていうのをすごく視覚障害者の方におすすめしてるわけなんだけど、 Siri がもう Siri 滅裂。
辛いですね。
そう、これきついわ。音声入力とかね、 Siri にね、うん、ボイスオーバーオンとか言ってもね、もう
知らんぷり、
このサイトが見つかりませんとかねもう何を聞いてるのとかね、うん、明日の天気はすらね、ちょっとなかなか答えてもらえない時もあったりとかね。
そうなんですか。
厳しいわ。
なんでだろう。
そう。
強くなっていくものなのに。
それとかね、もう連絡先がね、家業以外動かないとかね。
うん、この iPhone16 の iPhone1 になったわけですか。
16.1。16.1 ね、
最近ね。前 iPhone16 の時は機嫌よく動いてた。
16の時もね、最初はいろんなことが話があって、まだしない方がいいよとかね、いろんな話があったんだけれども、
うん、
まあまあまあまあ、まあ、機嫌よく使えるようになってて、
うん、少なくともSiriは動いてた、ちゃんと。
もう今までね、バージョンアップね、何回も何回も繰り返してるわけだけどもね、今回はね、
一回飛ばした方がいいかも。視覚
障害者きついわ。なかなかね、皆さん自動更新はね、ちょっと止めておいた方がいいかもよ。
止めておいて、うんうん、パスした方がいいかもしれない。そう、という話ですね。
ちょっとそうですね。皆さんのね、うん、様子を見て、ちょっとしばらくはね、保留にした方がいいと思いますよ。
まあ、ネガティブな ネガティブ情報ではありますが大事な情報ですね、
うん、そうこれ大事。うん、もう Siri だけで操作してる人もいて、もうたくさんいらっしゃるのでね。
うん、
そうなんです。
そうなんですか、うん、知らなかった、
うん、
なるほど、うん、音楽いっちゃいますか。
そうですね、ちょっとね、クリスマスらしき曲でもありの25周年を迎えたスクープオンサンバディでシャラーラーですね。それでは後半に行きましょう、
はい、
後半一つ目はもうすぐ発売になるのかな、いつ発売になるのかなっていうところのねあしらせさんですね、うん、
ちょっと足踏みしてるね、
うん、でもね価格もねちょっと安くなったりとかいろいろね書いてよ、
うん、前進してるのは理解してます。
そうですね、
はい、
うん、
久々に関西の展示会に来られたんで、
はい、
どんなことを喋ってくれるかな
聞いてみてください。
おはようございます。金賞おめでとうございます。
グッドデザイン賞金賞ですよ。
うちの石井っていう新しく入った、
はい、初めまして石井でございます。
すごいね、どんどんどんどん増やしてますね。
はい、終わらなくなっちゃうんで
もう決まったんですか発売、まだ
一応 1月2月今ちょっとねまたね水漏れをなんとかしようっていうところでちょっとだけ開発が残ってるんですけど、
もう形はもう決まりなんです。
ほぼほぼ今開発は最初の製品としてはこれでいこうっていうのは大体決まってきたかなっ
ていう、ね、もう形決まっちゃったんです。もう見てもいいやつ、
ま
あ、
全然
ほら今までやったら映さないでくださいってこういう感じだったけどもういいんですね。
今こういう感じですね、綺麗なやつ
普通に入ってあ形決定。これ変わるんですか？ここの何ですか？
マークとかはね多少変わるんですよ。これは今シールで貼ってるんであれなんですけど、これはまだ試作品のやつなんで、はい、もうちょっと形は微妙に変わったりとかするんですけど、
はい、音で聞いてる方これって何のことやねんって思ってらっしゃるかもしれませんか、ね、ここで
そうでした、
これは何センどれぐらいでしょうかね。何
の4センチと 5.5 センチぐらいですね、
うん、ぐらいの。これここから電波を取るんですか？
そうですね、厚みが1センチぐらいとかですね、
うん、これ靴にパシェンと挟み込んであるんだけど、はい、靴にあしらせさんやからね、靴につけて、
スマートフォンと通信するとか、うんうん、あとバッテリーとか、あの足の動きを取るセンサーみたいなのが、うんうん、この靴の外側のところに来る、うん、その5センチと4センチぐらいの大きさの、うん、機械のところですね、うん、が外側に出てくるような感じになっていて、それをクリップで靴に取り付けますと、
はい、今までね写真やめてくださいっていう感じだったんだけども、
特許取ったんで出願したんで、やっと
お見せできる状態だそうですよ、
はい、で内側にですね、はい、柔らかい振動するゴム系の素材ですかね、はい、靴の中に入っていて、はい、ここ立体的に
中はそんな変わんないんですかね。
中はそうですね、
な
っているっていう
形です
ね。はい、
はい、ブーツでも使えるように。
そうですね、ブーツでもサンダルでも。ここのちょっと分かりづらいんですけど、クリップの上のところに、
はい、
柔らかいその靴の中に入る部分があるんですけど、ここに余裕を多少持っているので、うん、ここ見えます
ね。今年ね、千野さんロングブーツが来たんよ、どうしよう。
ロングブーツはね、ね、いや武田さんね、ちょっとおしゃれすぎるんですよ。
これ外せて、ね、ここから外せてキュッてつけられるようになってたんですね。
そうですね、
はい、ぜひぜひ
ちょっとそういった次の形とかっていうのも検討はしていくので、はい、まず最初はちょっとこのハイカットぐらい、はい、ハイカットまでいかないぐらいの高さであったり、まあこれで言うと結構その足が覆われつってるパンプスとかであれば普通につけられるので、ただちょっとパンプスだと若干この機械のところが目立っちゃうかなっていうところがあるので、やっぱりそういった女性向けであったりとか、そのブーツ向けとか長靴向けみたいなところもちょっと考えていかないといけないので
、こういう時にドキってこうやって自分で持っちゃった
キュンとしなきゃいけ
ない。あかんということで、
はい、まずはちょっとスニーカーとか革靴とかそういったところを中心にっていうところで、はい、スタートしようと思います。
よろしくお願いします。楽しみですね、はい、あと2、3ヶ月
頑張ります。
値段もだいぶ安くなったと聞いたんですけど、
ちょっとお値段に関してはいろいろご相談させていただいているところ。
まだ内緒ですね。
内緒ではないんですけど、まだちょっとやっぱもなんですかね、やっぱ月額をできるだけ抑えた方がいいっていう意見が多かったので、ちょっとハードウェア側を上げて月額側を抑えるっていうような形で今考えています。
結構月額安くなってたのびっくりしましたけど、
そうですね、やっぱりその分やっぱハードウェアが最初ちょっとだけ値段がかかってくるので、そこら辺を今ユーザーの人と相談しながらとか、ご意見伺ったりして、そのぐらいだったらいけるよみたいな意見を言っていただきながら、
それぐらいだったら使いたいなとかね。
そうですね、はい、聞いてる感じですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、僕はもう千野さんのこのビジネスずいぶん前から応援してましてね、うん、要は、ナビゲーションのソフトをスマホに入れて、
うん、
で道案内をさせるんですけども、普通のナビゲーションだと音声とかで言うんですけどね、それがその装置で足に伝わって前に行けとか右に曲がれとか左に曲がれとか止まれとかが振動で足に伝わってきて、
曲がり角が近づいてくるとね、ブルブルブルブルブルブルブルブルブル曲がれみたいな感じですね。
そうですね、
うん、
ということで
ね、右に曲がるときは右のね足の側面のところがブルブルしてね、左のときは、左がブルブルして、
で靴の中に入れる部分はもうすごくちっちゃくて目立たないんですけど、
ね、
外 のバッテリーとか通信をするところが四角いケースのようなものが、
うん、それがねさっき言ってた4センチとか5センチとかね、
うんうん、まあ、あんまりファッショナブルな ハイヒールとかにはまだちょっと合わないと思いますけど、スニーカー系は全然問題ないですね。
それもね、そう、いろいろ考えてるみたいでしょ。そう、ファッション系のね、邪魔しないようなちょっとおしゃれなものができたらいいなっていうことで、そういう方も、チームに入れてらっしゃったりとか。
ちょっと私にもアイデアはあるんですけどね。多分このビジネス難しいのは、日本では対象者がどのぐらいいるかっていうのがね、数読みが量産に見合うだけ見つけられるかどうかというところだろうと思うんで、
今までないものですからね、なんと言っても、ね、うん、
でも人口から言って、うん、作るのってやっぱりこれね、量産効果出そうと思ったら2万とか3万とか一緒に作らないとコスト下がらないんですよね、
うん
うん、なのでいっそのこと外国まで売りませんって私今そそのかしてるとこなんですけど、
うんうんうんうん、
チャンスあると思いますね、
これね、ちのさんすごいのはね、ちのさん毎日これ足につけてね、あちこち歩き回ってはるんですよね、
というようなことです、
はい、はい、楽しみだな、うん、詳しくね、説明してくださっている回は第51回だったかな、オンデマンドでまた聞いてみてください。
はい、
次は、
システムギアビジョンのコーナーですね。
そうですね、なんか面白い形のものがね、出してありましたけど、
う
ん、
そうそう、はい、私が喋ってるわけじゃないですよ。据え置き型の、読み上げる装置ですね。
はい、
はい、
こんにちは、おはようございます。
よろしくお願いします。
ラジオで使ってもいい音を取りに来ましたよ。
新型を行きましょう。説明していただきます。
はい、
いいですか、
滑らかなね、説明が。
いやいやいや、はい、新しい製品出てますので、ちょっとその辺のご紹介をさせてもらえればなと思うんですけど、
はい、システムギアビジョンさんから新しい製品ですね。
はい、はい、音声で読み上げてくれる機械で、うんうん、デスクトップリーダーという新商品になります。
何リーダー？
デスクトップリーダー、エンジェルビジョンデスクトップリーダー。
なんかいろんなあれですね。エンジェルあれです。
エンジェルアイっていうメガネ型のがあったんですけど、それと同じメーカーが作ったもので、エンジェルアイはメガネ型の持ち運びできるタイプなんですけども、うんうん、はい、デスクトップリーダーは置き型のものになります。
大きいんですか？
はい、ちょっと形で言うとポットのような大きさで。
どこ押したらお湯出てくるのかな。
じゃあ、ね、お湯が今回まだ出ないんですけど、はい、今触っていただいてる。
今回出ません、
はい、先っちょ飛び出てるところの下にカメラがついてますので、このカメラで撮影したものを読み上げてくれます。
はい、
重さが2キロないぐらいですね。
水入れたらもうちょっと重たくなる
のかな。あ、入れ、ね、水は2リッターぐらい。
あとそれぐらいの感じ。
水入りませんよ。
ちょっとじゃ読ませてみます。はい、はい、お借りしますね。
こう置いて、
紙がね、大きい紙がいっぺんに読めるんですね。
大きい紙 A3 とかまで、
A3 まで撮影することができます。
この高さだと A3 入るんですか？
そうですね、これだと A3 まで撮影できるので、
ね、この高さってほんまにポットですよ。
スイープもワンタッチモード。
ちょっとじゃあ撮影しますね。
はい、どこ頭を押したんですか？
本体の頭の上の部分、ちょうどポット押すところと一緒ですね。
なんか何かが起きそう。今の音、
視覚支援機器には以下のような種類があります。ユラチ型拡大読書機、携帯型拡大読書機、文字を大きく拡大したり、
これ読んでるんですね、
強調して画面に表示します。
A3
カバンに入れて持ち運びできる携帯型、大きい画面で見ることができる
据え置
き型、両方の特徴を兼ね備えたものなどがあります。視覚障害者用読書機は日常生活用具給付制、旅対象品です。
見開きなんだけど、左上から左端
まで行って、ね、なんかページ
またいで読んだりしないんですね。
ページまたいだりはしないです、
ね、ちゃんと左は左読んでから右に移っていく、
はい、
なんでそんな賢いことができちゃうんですか？
最新の技術で。
ね、なんか字のブロックで。
そうですね、字の余白というか隙間を読み込んで文章ごとに読み上げてくれるようになってます。
例えばね、これね、 A4 の中にもこうダラダラダラと字が書いてあって、ちょっと四角囲みに字が書いてあったりするじゃないですか、
はい、
そんなのちゃんと読み分けてくれるんですか？それは難しい
よってなんですよね。一概に全部とは言えないんですけども、ある程度やっぱり文章の塊は判断できるので、
新聞みたいにアトランブルに組んであるのはちょっと難しいけども、
そうですね、はい、 新聞などもやっぱり記事によって読める記事と読めない記事が出てくるんですけども、
まあ、この記事読んで次あの記事読んでまたさっきの記事に戻ってみたいなことに新聞はなるかもしれないけども、
そうです、ね、
こういう A4、A3 ですね、2つ折りのだったら、はい、左面を読んでから右面に移るってね、
右に行ってくれます、
はい、はい、びっくりした。
これが新製品になりますので、はい、
ま、これは音だけ、
そうですね、読み上げのみですね。一応 HDMI でつないだら画面にも映し出すことはできるんですけども、映る画面があのこの機械でパシャッと撮影した画像を映し出すので、で持って撮ってと、
なんていうやつでしたっけ、
エンジェルビジョンデスクトップリーダー、エンジェルビジョン
で、このお湯の出るところはパタンと収めたら普通の、
はい、持ち運びも、はい、まあ、部屋移動ぐらいですね。
そうですね、はい、まあまあまあまあ、そんな重くないよね。これ何キロでしょうか。
1.8 キロ。
あ、そうなんですね、はい、持った感じは 1.8 キロ以上に軽い感じ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
拡大読書機がこんな形になっちゃいましたね。
ね、もう黒い色なんですけど、円筒形のね、
ね、
電気ポットですよね。もうまるで電気ポットですね。
ね、本当に電気ポットそのものですよ。大きさ、
ね、下げるところのハンドルもね、そんな感じで。そうそう
そう。で、お湯が出るところからね、カメラが。
カメラがついてて。
っていうね。もう非常に頭の中でね、想像してる。あなたが想像してる。
うん、
その通りです。みたいな。
そうそうそう。で、まあ、これ、いいところはあれですよね。操作がすんごく簡単。前に紙を広げて、A4 見開きまで。だから A3 ですけど、ポーンと置いてボタンを押したらなんかちゃんちゃららんとかなんとかいう音楽が流れて、
ドラマチックな曲が鳴ってね、
で読み上げるということで、難しい操作、苦手な高齢者の方とかがね、もう難しいの嫌っておっしゃるんで、これはぴったりでしょうね。
もう何回も取らなくてもいいっていうのがね、ページ開いて取って読んで、ーページ開いて取って読んでみたいなね、
う
ん、
まあシンプルですね。
そうですね、うん、
それで、税込みで217,800円って書いてるな。まあ、まだ非課税に申請できませんからね。申請はしたと思いますけど、認められるのが年に1回しかないので、うん、来年の春になると、ほぼ20万円ぐらいになるのかな。19万8000円かもしれないですね。
もう画面はいらないよっていうね、もう見えないから、そんな大きくしたりとか、そんなことはいらないけど、うん、もう簡単に撮れるのが欲しいわっていう方にはね、うん、もう簡単で、
そうそう、もう一つ、うん、類似のものは前もあったんですよね、システムギアビジョンからも他のところからも、
うん、
これのいいところで読み間違いがうーんと減ったこと、
あ、綺麗に読んでましたよね、
うん
うん、
ね、だいぶ
類似といってもポット型ということではなくてね、普通の形のやつですよね、水
溶き型でね、
はいはい、読み
取るタイプね。
うん、うん、きっとこの放送を聞いて、どんなんやろどんなんやろって言ってる間に、きっと新発売のね、
そうですね、でもう展示会には持って行ってるみたいですよ、あっちこっち、うん、だからお近くでそういう機会があったり販売店に問い合わせをしていただいたら、うん、見本機は出せるみたいです。
あ、そうなんですね、はい、面白いので何リットル入んのって聞きに行ってください。はい、こんな感じでした。これで日本ライトハウス店の取ってきた音源は終わったんかしら。
うん、ほぼ吐き出しました。
はい、来週からはね、新たな気持ちで
探してこなきゃいけない。
ネタをね、ネタ使い回さないようにね、はい、やっていきたいと思うんですけど、
ネタ探しときますよ。
もう来週はね、新しい新商品のね、ご紹介をまたポンと持ってきたいと思いますよ。
はい、
うん、
あとなんか続々と予定がありましたよね。
そうですね、
うん、うん、一つはナビレンズの個人用のタグのお話が予定に入ってますね。それから
今までもあったんですけどね、うん、
それから映画音声のお話のゲストも予定がありますね。
そうですね、
はい、私の宿題で、ながら聞きをするためのイヤホン、耳を塞がないイヤホン、 骨伝導を含めて、
うんうん、宿題ははかどってますか、
うん、まあぼちぼち大丈夫
大丈夫って言ってるね
大丈夫大丈夫
はい、まあ、そこのところいろいろあるかと思うんですけど、コスパとかねいろんなことを合わせ持って山口さん、はい、ええー、のを見つけてきてくださいね、
はい、
力入ってるよはい、そんなわけでね今週もお届けしましたが2022年ラスト1ヶ月、うん、皆さん楽しい時期をお過ごしくださいませ。
さよなら。
さよなら。